皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今更ゲームクラフトのお時間です。このポッドキャストはアナログゲームを自作したいという衝動に駆られたいい大人たちがゲームを作るにはどうしたらいいのか、何をすべきなのか素人流れに語り合い、時には好きなゲームの話題や最近プレイしたゲームを振り返ったりするのんびり今更ラジオです。 MC1、 2番機です。
グッドアフタヌーン、 MC2、 うぬーん。
MC さんはかもしれないです。
やっとロボット魂のウィングガンダムが揃ったよ。MC4、 松幸です。
今日は
放送事故なんだけど。
いいヒップホップですよ。
別に挨拶
韻を踏んだからね。
挨拶しただけですよ。
挨拶ですよ。
じゃあ俺もヨウヨウヨウ、俺はカムシャヨウとか言わよかった。
あ、それは滑るね。
あ、やんなくてよかった。
それは滑るわ。よかった、よかった、その決断をね、俺はね、称えたいと思うね。
よかった。
グッドアフタヌーンですよ。そんな感じでね、本日は昼間に、ね、収録しているわけなんですけれども、はい、なんと久しぶりのね、久しぶりですね、皆さん。
久しぶりだ。
皆さん、本当に久しぶりですね。4人でこうやって収録するのは、ですね、何回か忘れたんですけども、何回かぶりですよ。
1ヶ月ぐらい。
1ヶ月ぐらいなんかやってないような気がします。何してんすか？
え？
何してんすか？
そう言われても。
あなた方さん、何してんすか？1ヶ月間ね、1ヶ月間ね、あなたたち、週替わりで毎回どなたかいらっしゃいませんよ。どなたかいらっしゃらない状況です。はい。毎週俺はいるんだよ。
気づいちゃったのか。
何なの？俺暇なの？まるで俺が暇なように思われるからさ。暇じゃないんやで。暇じゃないんやで、俺だって。
はい。
ほんまかみたいな空気やめて。暇っていうのに真実味が増してくるからやめて。俺だってそこそこ忙しいですよ。
まあね、忙しいはずだよね、みんなね。
そうですね。
そうですな。
用語ありがとうございます。なんか今のよくわかんなかったけど。
いや、俺も忙しかったからさ。
まあそうですよね。タカさんしょうがないですよ、そりゃね。先生、
なんか理解、理解があってありがたい。
そりゃしょうがないですよ。あんた先々週あたりから女を引っ掛けてきてね。それ回さないといけないよ。まあね、タカさん、もつゆきさん。
はい。
もつゆきさん。
はい、なんでしょうか。
人の幸せはね、ちゃんとね、祝福しよう。
祝福しますよ。柿ピー投げるともに。
よっしゃ、柿ピー投げよう。柿ピー投げていこう。まあそんな感じの久しぶりの4人なんですよ。どうですか、皆さん。最近何かいいことありました？この部分は一切変わらないんですけどね。元行きどうでした？
あ、僕はね、つい最近、外国人スレって言って、日本で見かけた外国人の面白い行動とか、なんかそういうのを読んで、中学校の頃ホームステイ人たちと連絡また取りてえなと思って、アルバムとかなんやらを引っ提げて、調べたら住所が載ってたわけですよ。で、今度これは手紙を出してみようかなと思って、今、いろいろ準備中です。すごい嬉しかった。
いいじゃないですか、住所が載ってるっていうとね。
も
つゆきはなんと、ホームステイの人を受け入れたんやっけ？ホームステイに行ったんやっけ？
え、どっちも。最初は受け入れて、受け入れた人の家にまたホームステイしに行って、で、またその人の兄弟がうちにホームステイに来たっていう。
すげえ。
どこの？どこの？どこの？
オレゴンの方に。
アメリカ・オレゴン州。
そう。
なるほどね。素晴らしいじゃないですか。
なんかリア充してるんですね。
やってみます。
なんかうちの 中学校のそういうなんていうか企画というか、
いやあの確かに姉妹校だった俺も修
学校、あ、そう姉妹校で、
だからそこで交換留学っていうのをやってたんですよ、うん、それにもつゆきは応募してて行ってるっていう感じですよね、うん、もう国際的ですよ、
も
つゆき国際的、もつゆき国際的って
国際的なもつゆき、うん、
国際的
飛行機乗りましたからドヤーって、
そらそう飛行機だって乗りますよ、
乗りますよ、
そらもうインテリジェンス、インテリジェンスですね、
うん、今はもう
ユニバーサルっていうことですね、
ユニバーサル
ボッチ、スモツユキ、そう、なおかつバイリンガル、
おお、そうなんだ、すごい、
イエーイ、エロー、オイン、アツキーン、ボンキュポン、
すげえ、モツユキ、
とまあね、
ユニバーサル仕様モツユキだ、
そうですよ、我々の界隈ではね、まあ、このユニバーサルモツユキといって、ね、有名ですけどもね、今聞いていただいたようにね、
はい、
さすがの語学力ですよ。モツユキさすがの語学力、はい、はい、それを駆使してね、まあ、今後は我々もね、国際的なゲームなんかもね、モツユキの力を借りてね、はい、どんどん世に出していけたらなと思っておりますけど、まだ一作も出してないけども、まあ、そんな感じでね。うぬ先生、うぬ先生どうですか、何かありました、
さっきパトレイバー見てきたけど、なんか毎回公開してるけど、
そうだね、あの
毎月、大体毎月あるからね、あれ
は、うん、毎月パトレイバーで、毎月あのこの場がパトレイバー報告会になってますね、
うん、ちょうど、ね、タイミングがその前日とか当日とか、
そうだね、当日とか収録とかだからしょうがないですね、土日とかだから、うん、そう、パトレイバーの映画もねいいですな、あ、そう、あのパトレイバーの話からちょっと外れて申し訳ないんですけど、今月ゴジラだよね、
うん、あ、
ゴジラいいねみたいな、
そう、
大宣伝してた、
いやぜひぜひ、俺ゴジラ、ゴジラシリーズは大好きだからね、ゴジラ見に行きたいわけなんですよ、
うん、いいですね、
ちょっとね、あれを見てね、怪獣ゲームもいいなってちょっと思ったよね、
あー、なるほどね、
あー、いいですね、怪獣ゲーム、
キングオブ東京とかやってみたいんですよね、うん、あれをまだやったことがなくて、
うん、
あれね、なんかさ、フリーのスペースとかに行くと レンタルできるやつってたまにあるよね、
ありますね、キングオブ東京、ちょっとあれでやってみたいなっていうのもありますけどね、
パンダだし、
いずれパンダで、パンダありますしね、我々
とはさ、なんでそこで今出してきたら理由当ててあげようか、うん、2号機さん、放課後サイコロクラブでやってたからだろ、
あのごめん、俺まだ3巻買ってない、ってなんか言っちゃった言っちゃった、欲しいよ、この収録時点ではね、まだ買えてないわけなんですよ、
はい、昨日さ、ちょうど本屋行ったらさ、3巻が売っててさ、今回はこのゲームみたいのでさ、ちょうど出てたんですよ。その、なんとか東京、あと任務ともあった。
キングオブ東京自体は結構前からある。
うん。うん、結構、前々から売ってるところを見てた。
そうです、そうです。なかなか買う機会がなくてね、全然まだやれてないんですけども。うん、まあ、これを収録してるときには放課後サイコロクラブまだちょっと第3巻変えてはないんですけども、
うん、
ただですね、うん、私はもうね、うん、これが公開される頃にはもうね、
うん、
もう擦り切れるぐらい読んでるからもう読み切ってるはずですので、うん、あのそれを楽しみにね、うん、そう、放課後サイコロクラブの主人公の中の一人もね、ゲームを作るゲームデザイナーになりたいっていうことでね、目指してる、うん、女の子が一人いますからね、我々としてもライバル
と言うと
過言ではない、なんで俺の俺が喋ってるのにこう被せるの、
いや、あのね、3巻の
あのねじゃねえじゃん
3巻の裏に、
うん、
あのかその主人公を生み出した最初のゲームがみたいな感じで書いてあった、
うん、
だからもう、
なんでネタバレすんの？
なんだこれ。
だからさ、タカさんは基本的に俺に優しくないよね。本当にね、あ、優しさが足りない。 ごめん。あんた俺に優しさが足りない。ごめんって落ち込むでしょ？で俺がフォローだ。こっから俺のフォローが入る。もう、まあ、そんな感じでね。まあ我々もなんかね話をあのメインテーマに持っていこうとしてたんだけどさ、ぶっ叩きあのすげえ切られたからさ、どうやって戻せばいいか全然わかんなくてさ。うん、まあいいや、今回のテーマなんですけども、もつゆき、
はい、なんでしょう、
もつゆきさん、確かね、あの何か作りたいってゲームがあるっていうことで我々に相談があるということの体で話を進めようとしてたじゃん。
あれじゃん、それちょっとせっかく合わせようとしてたのに。
うん、してたじゃん。あのね、もう話の持っていき方がね、もうね全部飛んだから。
もう分かった。ああ、う
ん、放課後サイコロクラブの話からねちょっと持っていこうかなと思ったんだけど全部飛んじゃったので、あ、うん、今あのタカさん喋ってないのは反省中だからなんだけども。、うん、
ちょっと聞き役に徹した方がいいのかなって。
うん、そうなんだけど、もう喋れやって俺はすげえ思ってんだけど。まあ、そんな感じでね、まあ、作りたいゲームがね、もつゆきさん何かあるそうで。
あ、まあでも、ぶっちゃけ普通に何個かある。
うん、まあそれはね、うん、前から本気で言ってたからね。
うん。
うん、何、嘘くさくなったってか。
お前のせいな。
俺が悪いかな。俺かな。
いや、お前が一言余計なんだよ。
まあ、頑張って持っていこうとはしてたんですけどね。
うん、まあ、うん、いやそこはいいと思うんだけど、その後その手でとか言うから。そこ。
いや無理だって、あのそこから流れも全部飛んだもん。考えてた組み立ててたもの全部瓦解したからさ。あれ俺その次に何喋るんだっけって思ったもん。どうしようもなくなりましたね。
よくあることだよな。
よくあることですね。はい、うん、まあ、そんな感じで、もつゆきさん、前々からね、まあ、言ってましたけども、どういった形のゲームって、なんか作りたいって言ってましたっけ？
協力型のゲームが、うん、すごい作ってみたいなと思って。
なるほど、ね。うん。まあ、ゲームを作るって考えたときに、基本的に、ね、対戦型のゲームから皆さん、やっぱり考えるわけですよ。協力型のゲームって、なんかハードルが高いような気もしなくもないからね。
うん。
で、そんなゲームを作りたいもつゆきさんのためにですね、ちょっと我々がね、まあ、実はもつゆきさん、あんまりゲーム経験がない。
ない。
うん、あのゲーム童貞を卒業したばかりぐらいの、ね。
その言い方やめろや。
うん、ありがとうございます。あの多分ね、今ね、もつゆきがいなければ絶対言わなかった。
うん。
うん、あのうぬん先生とタカさんだとそのままスルーっていう流れだったから。うん、うん。まあね、ゲーム童貞を卒業したばかりのもつゆきさんなんですけども。
もうマジやめろや。なんかな、いやなんか、うん、いやもうそういうのどうでもいいんだけども、すげえ嫌だ。
なんかあのゲームもっとやらなきゃっていう気分になったでしょ。
ゲームは毎日やってますけど。
そのゲームじゃなくてね。
ボーダーランドなら、まあね、俺の横で寝てるぜ。
朝中朝中。
朝中。
そんな感じでね、もつゆきさんあまりちょっとゲーム経験がないということで、まあ、協力型のゲームを作りたいって言ってもね、参考になるものがないとどうしても難しいわけですよ。そんなところで我々がね、ちょっと協力型のゲームっていうのをもつゆきさんに紹介をさせていただいてね、もつゆきさんのゲームクリエイト生活、ゲームクリエイトライフのね、
うん、
うん、ゲームクリエイトライフをちょっと充実させていただこうかと思ってるわけなんですね。
ゲームクリエイトライフ？
ゲームクリエイトライフですよ。なんでそこに疑問を持ったの？そこ流せよ。そこは流せよ。
え、ゲームクリエイトライフ？
なんで2回言うの？なんで重ねたの？本当ね、俺ね、ボケて突っ込んで全部やらないといけないから、このポッドキャスト本当大変。メイン MC の負担がもう最も高いっていうね、ポッドキャストなんですけども、まあそんな感じでね、今回第21回です。21回ですね、今更ゲームクラフト、今から始めたいと思っておりますので、それじゃあ、今更ゲームクラフト、今から始まりまーす。
イェーイ。
21回もやってんのに、ここは不安定だよね。
そら、そうか。
不安定。
あ、そう。そんなん
まあ、そうなるな。
はい、そんな感じで始まりました。今さらゲームクラフト第21回ですね。はい、はい、始まりましたよ。今回はですね、もついきさんが協力型のゲームをちょっと作ってみたいっていうね、うん、夢見る乙女のようなことをいたしましたので、うん。また
夢見る乙女。
本当に優しくね。
何よ。
まあ、ね、乙女っていうから乙女らしさを。
あ、出してみたっていうわけね。まあ、女子力の高さで言えばね、もつゆきさんなかなか高いからね。
え？
今俺適当なこと言ったぞ。今ね、非常に適当なこと言ったんだけどね。まあそんな感じでね、今回、ゲームを作るポッドキャスト我々やってるわけなんですけどもね。ただね、はい、まあ毎回毎回ね、テーマとかなんかいろいろね、考えてってやってもね、まあ、一向に前に進まないわけですよ。うん、まあ、たまにはね、うん、なんか作りたいゲームの参考になるようなものをね、改めてちょっとね、もつゆきに紹介してね、そこから何かヒントを得られればいいかなと。うん、もつゆきのね、うん、ゲームクリエイターライフのね、また言うよ。ゲームクリエイトライフのね、そう、糧にね、していただきたい。うん、ゲームクリエイトライフのね、そう、糧にしていただきたいと思うわけなんですよ。はい、
はい、よ。
そんな感じで今回こ、はい、そんな感じでね、今回ご紹介させていただくゲームなんですけども、協力型のゲームですよ、はい、うん、結構ボードゲームの中では協力型のゲームって珍しくない？
うん、少ないね。
そう、なかなかね、ないでしょ、協力して何か一個の目標を達成しようっていうゲーム。
うん、
うん、
そうね、やっぱり対戦型のゲームの方が多いよね。
うん、まあ分かりやすいからね、対戦が勝った負けたっつってね。ま
あ、うん、あと協力型っていうとやっぱりそのシステム、その自動処理のシステムのところがやっぱ大変なんじゃないですか。
うん、
ああ、なるほどね。
対戦型であればプレイヤーがいて、そのプレイヤーの行動によって結果が出るんだけども、協力型のゲームっつったら、まあ、陣営が分かれないといけないじゃん。
うん、
敵側、味方側っていうのが分かれて、
うん、
で味方側、うん、味方側のプレイヤー、まあ、プレイヤーは味方側になって、まあ、それぞれなんか処理をして、その結果が出るけども、敵側の陣営の処理っていうのがさ、うん、やっぱりすごい大変なわけじゃないですか。っていうことを考えるとね、はい、うん、なかなか協力型のゲームっていうのは世に出てこないのかなとは思うわけですね。
うん、
まあ、そんな中で、うんうん、このね、数少ない協力型のゲーム、まあ、数少ないっつってるけど、本当に少ないかまでは知らないよ。
まあね。うん、そんなにね、そんなにボードゲーム詳しくない人たちがやっているポッドキャストなので、
うん、そんなに詳しくないっていうレベルではないです。未経験者に毛が生えた程度の我々ですもん。詳しくなさレベルで言えば結構ですよ。結構レベル高いよ、我々。上位に食い込むからね。うん、詳しくなさレベルは上位に食い込みますから、そんな我々でも知っている超有名ゲームが一つあるわけなんですよ。
う
ん、はい、
知ってるよ。
はい、昨今ね、世界的にインフルエンザが流行ったり、
うん、
おう、
鳥なんとか、鳥インフルエンザ、
鳥インフルエンザ、
鳥がついただけじゃない、
流行ったり、あとはね、あの豚インフルエンザが
全部インフルエンザでしょ、
世界中でね蔓延してるわけなんですよ。はい、うん、まあね、それをね、まあ我々はね、まあ一生懸命、まあ、ここを落としてできること、うがいとかやって防いでるわけなんですけども、
はい、
うん、そんなね、病原菌の広がりをね、ね、ボードゲームで表したゲームが一つ超有名なゲームがあるわけなんです。
はい、はい、
それがね、こちらパンデミック、こちら
イエーイ
で、こちらと言いましたけども、現物はここにはない。
はい、 うちにあります。
家にある。タカさん家にあって、今スカイプ収録だから、まあ、うん、あれだよね。タカさん以外はおぼろげな記憶で喋るよね。
うん。
うん、
そういうわけです。パンデミックっていうね、ゲームがあるわけです。こちらね、アメリカのゲームですよね、タカさん。
そうだね、確かあれはアメリカだった気がするね。
まあ、ゲームを持ってる人はそのゲームを見ないよね、今ね。なので、はい、ね、我々はスカイプで収録しておりますので、インターネット環境というものがね、すごく、ね、手軽に使えるわけなんですよ。なので、ここで開くは Wikipedia 先生、パンデミックボードゲームです。デザイナーはマット・リー・コックさんっていう方ですね。うん、イラストは、まあ、俺は、 アメリカ語は分かんない。で、発売元がですね、アメリカですね、多分。で、日本からホビージャパンさんから出ています。英語版が2008年、日本語版が2009年に発売されているゲームですね。なんとこちらのパンデミックなんですけども、なんか結構たくさん賞を取ってますね。2009年にはですね、ドイツ年間ゲーム大賞を取っております。で、同年に日本ボードゲーム大賞も取っておりますね。はい。うん、結構ね、たくさん賞を取っているゲーム、うん、超有名ゲームですよ、
うん。
結構ボードゲームやってる方の中ではね、パンデミックってどんなゲームかよくわかんないなっていう方もあんまりいらっしゃらないんじゃないかなと。ゲーム会とかにね、うん、参加される方とかでは、うん、ね、こちらのゲームがパンデミックというゲームあるんですけどね、皆さん、うぬ、ん、先生、高さん、はい、どうですかね、このゲームは好きですか？
まあまあ。ごめん。
俺は結構好きですよ。
そりゃそうですよ。俺もね、このゲーム好きだもん。このゲームはですね、ね、
うん、
ごめん、
喋るよ、じゃあ遮ったのなら喋ってよ。
はい、拡張、このゲーム拡張があるじゃないですか。
うん、
拡張、そうそう、拡張の話をちょっとすると2つぐらい出てるらしいんですよ。
はいはいはい。
なんかテロリストとか、
うん、
でも僕らまだそれでやったことはないんですよ。
ないですな。
で、通常版でしかやったことないんだけど、これって、まあ、簡単に言うと病気を食い止めるゲームじゃないですか、病気の拡大を。
話がめっちゃ飛んでない。うん、まあそうですね。
うん、確かにね、あの拡張の話はいらなかったね。
いらなかったんだ。いらねえんだ、前置きいらねえんだ。
うん、全くいらない前置きだった。うん、
そうだね。
で、そうそう、
うん、そうそう、4つの病原菌っていうのが世界にどんどん蔓延していくっていうのをね、我々プレイヤーがね、力を合わせて食い止めるっていうゲームなんですよね。
うん、
そう、そう、いろんな役職っていうかね、いくつぐらい役職ありましたっけ？
7種類とかってする。
多分それ拡張含めだから、拡張含めないと、
だいたい4人でやって1人余ってたぐらいだった気がするよ、ね。
確か研究者とか衛生兵、
うん、
あとは基地司令、あとここに3人いたような気がするんだけどな。
ウィキペディア先生を見ると、通信司令員、作戦エキスパート、衛生兵、科学者、研究員の5種類。
5種類ありますね。それぞれ役職っていうものを持ってまして、まあ、例えば通信支援員なら自分のターンに他のプレイヤーを移動させたり、まあ、この、ごめん、もつゆきに説明してなかったんだけど、このパンデミックっていうのはボードゲーム、カードゲームじゃなくてボードを使ったゲームなのね。
うん、
だから世界地図が書かれているボードがありまして、そこに、各世界の主要都市がたくさん書いてあるのね。で、そこにキューブが4色あるキューブが置かれていくんだけども、それが、病原菌を表してる。何の病原菌とかっていうのは特にしてなかったですよね。新種かなんかっていう、
うん、新種のウイルス4種類って書いてあったね、確かに。う
ん、だから多分この現実世界にはないなんかなんですよ。
うん、まあ、だから鳥インフルエンザと豚インフルエンザとインフルエンザ B 型と C 型っていうのがあって、
うん、
うん、例えばね。まあまあ、でもあのインフルって言っても全然違いますもんね。
うん、
あとさ、あのね、俺いつもね、あの突っ込むところ、うん、突っ込みどころをすげえ主張してボケるのに、なんでみんな突っ込まないの？
主張されるから。
頑張っとるやん。
ここ、あの、完全にここウィークポイントですよっていうのを説明しながら喋ってるのに、誰もなんで突っ込まないんだよ。
あの、僕は基本的に普段のお前に疲れてるから突っ込まない。
普段の俺ほどお前に対してボケてねえだろう。
もう、あれさ、あの、ボケともわからん、あの、ボケはめんどくせえ。
まあ、もつゆきと2人で遊んでたりするときはですね、まあ、基本的に俺がボケに回るんですね。ツッコミが疲れるんで。
お
ああボケに回るんですけども、基本的にもつゆきに対してのボケというよりはほぼ嫌がらせしかしないっていう。
そう。
ひど
い。なんかもう、めんどくさい。
基本的にめんどくさいっていう感じになるんですね。
うん。
うん、
ただ俺から言わせてもらうと、まあ、普段のもつゆきはど天然でめんどくさい、
うん、天然ちゃうわ、真面目に生きとんや。
ああ天然だなっていうね、
俺と同じ感じがする。
うん、だからこの場にね天然が2人いるからすげえ大変なんだよ。そうなんだよね、負担が半端ないっていう。そんなことはどうだっていいんだよ、うん。
ちょっと話がそれちゃったな。
パンデミックの話を。
パンデミックの話なんですよね。だからね、うん、ボードに各色ね、まあ各色っていうか、まあ4色のね、キューブがどんどん、木製のキューブが置かれていくわけなんですね。これが、うん、その病原菌が世界のどの辺にどれだけ感染しているのかっていうのを表している。
うん。
でこのゲームの特徴としてはですね、感染っていうのがねどんどん広がっていくシステムとして、ある一定の都市で、そのキューブの個数が4つ以上になったら、隣接する都市に一気にそのキューブを置いていく、まあ、1個ずつ置いていくっていうことになる。キャパシティが限界を迎えたらそれが溢れ出していって、周りの都市に一気に広がっていく、うん、それが連鎖的に起こって世界が滅亡するのがやべえから、みんなで協力して何とか病原菌を食い止めよう、で治療薬を見つけようっていうゲーム。
ほう、あーなるほどね。
ほう、いまいちピンときてねえんだなお前。
実際やるとねすごいテンションが上がるんだよあれ。
なんで絶望感がやばいん。
おそのキューブが増える、うん、
うん、キューブが増える、
うん、キューブが増えるタイミングっていうのは、一旦ごとに増えるの、
そう、ね、プレイヤーの処理が終わった後に、何処理って、感染処理とかって言いましたっけ、
あ、そうそうそう、
各都市、カードの山があってですね、その山からカードを引いて、でそこに都市が書かれてるのね、
うん、
でその都市にキューブを1個ずつ置いていくっていう処理をしている。
お
だからいつまでも放っとくと簡単に感染者っていうのかな、うん、それがどんどん増えていって、感染キューブがどんどん増えていってで、うん、一気に広がったりする。
ああなるほど。
でその広がりの仕方がまず秀逸でさ、うん、まあ、キューブが各、都市にキューブが4つ、
うん、
置かれたらパンデミック、4つ目が置かれるときか、4つ目が置かれるときにパンデミックっつって、隣接する都市にキューブをまた1個ずつ置いていくって処理が走る。これが、まあ、一気に感染者が広がったっていう現象を表してんだけども、そのときに1個だけ置くっていうならまだまあ、ね、全然大丈夫じゃねとかって思うんだけども、
うん、
ただね、その隣の都市のその感染のキューブが3つあった状態で、うん、隣の都市がパンデミックを起こしたとするよ、
うん、
で隣の都市でもパンデミックを起こすわけで、さらに隣の都市でもパンデミック仕掛けてたら、うん、さらにその都市も一気にパンデミックを起こすわけ
で、あなるほど、
うん、爆発的に感染者が増えていくっていうのを見るのはね、
うん、
絶望感がパないよ。
それはまた作ったコンセプトもすごいな。
あのね、
面白そう。うん。
そうそうそう。感染者を、まあ、頑張って治療しないといけないとか、感染薬を作らないといけないっていう絶望感もあるんだけどもね。なんていうか、こういう言い方はちょっとあれなんだけど、うん、その広がっていく様が面白いんだよね。
あ、敵ながらあっぱれ的な。
敵ながらあっぱれです。いや、敵ながらあっぱれじゃねえんだけどさ、やめてってなるんだけど。
うん。
そう、なんか広がり方がね、秀逸というか。そうなんだよね。タイミングによっては全然広がらないこともあるんだ。
うん。
うん。ただ、本当に間が悪いと、一気に爆発的にボード上にキューブが広がっていくっていうことがありえるわけなんですよ。
うん、
そりゃもう大変ですよ。
うん、ちょっと想像しただけでやべえなって
。そうですよ。うん、もうぜひちょっとね、パンデミックのビジュアルもね見てほしい。
お、
なのでちょっと俺はボードゲームを検索するということに走るんですけども、
なんていうかそのボード的にはなんか作戦指令室っていうかね、うん、世界地図があって、ここはこのぐらい感染してるっていうのを見てる。
今ちょっとね、もつ駅に
貼ってくれた
紹介してるところをね、はい、
おお、
ね、あ、そうそうそうそう、
あ、これがキューブな、
そう、これ一つが感染度を表してて、一つ一つがね、で、写真だと赤とか青とか黄色とかって写ってると思うけど、これがそれぞれのウイルスの種類、
これは、
ね、そう、そう、役職カード、うん、
うん、
まあ役職がそれぞれみんなあるんですけども、でそれをね、うん、その役職を使いながらこのキューブをね取っていく、
うん、
そのまあ、
うん、
取っていくというか役職がですね、まず5つほどありまして、まあ通信指令員って言って自分の、あ、ごめん、このゲームのさ目的説明してなかったね、そういえば。このゲームの目的なんですけども、4つの病原菌があるわけじゃないですか。その病原菌に対するワクチンを全種類作ったら勝ちなんですね。そう。で、そのワクチンの作り方っていうのが、ですね、
うん、
ワクチンの作り方っていうのが、その手札のカードっていうのがあるのね。手札のカードっていうのは各都市が書いてあるカードなんだけども、うん、同じ色のカードを5枚集めた時点で、ワクチンを作ることができる、まあ、特定の場所でのみなんだけども、
うんうん、
ワクチンを作ることができる。それで1個ワクチンが完成で、はい、プレイヤーたちはその手札っていうのをどんどん集めていかないといけないわけなんですよ。
うん。
そう、各色、そのワクチンに対応した、カードを手札に集めていって、うん、同じ色が5枚揃ったらワクチンが1個完成っていうことになるのね。うん、ただね、この手札っていうのはね、その色が分かるっていうのと、あと都市が書いてある。
うん。
そう。で、プレイヤーはその世界中をどんどん移動していって、で移動した先で行動を起こすんだけども、うん、移動するのにうん、カード消費しないといけない。
うんうん。
そう、カード消費して、その例えばベルリンに行きたいという話であればベルリンカード消費しないといけねえの。まあもうちょっと条件あったと思うんだけど、複数の条件あったと思うんだけどね。
うん、
そのベルリンに行くためにはベルリンのカード消費しないといけないっていう制限。うん、移動だけだと、
いや、隣はいいんだけど、そのカードを消費するとその都市にダイレクトに行ける。
そう、ダイレクトに行ける。
だからもしベルリンが今病原菌3個でやばいっていう時はすぐに、その対処をしなくちゃいけないので使ったりします。
おお、
その病原菌を行動できる行動の中に移動もあったりあって、その自分がいる都市の病原菌感染率を下げる、キューブを取り除くっていうこともできる。そうしていかないとすぐみんな どんどんパンデミックしちゃうんで。
あ、なるほど。
してしまうのでね、
うん、その場その場で減らしつつカードも預け、あ、減らさなくちゃい、あ、集めなくちゃいけない。
あ、なるほど。
両方のね、ジレンマ的なやつなんです。
そうなんですよ。
あの都市を救いに行きたい、でもそれにはその都市のカードを使わないといけないとか、
うん、そう。でその都市のカードを使っちゃうと次のターンワクチンが作れないとかね。
うん。
そう、そういうシミュレーションがあるゲームなわけなんですよ。
うん。
そりゃね、これの絶望感たるよね。
半端ないですよ。うん、これは本当面白そう。う
ん、そう、あのね、なんていうのね、うん、パンデミック感。
今、うん、もらった画像を見てると。なんかヨーロッパの方の青がやべえなとか思って見てる。
そうそうそうそう。で、あとね、
黄色とかね、
うん、世界が超やばいっていう感がすごいで、
うん、すごい。
写真にさ、 あの十字の書かれているカードがあるじゃない。
はいはい。
あれをゲームの処理の中でめくるんだけど、
はい、
めくるときにあるカードが出てきたときが一番やばいっていうのがあって、
ほう、
あのエピデミックって呼ばれるカードがこのカードの山の中に潜んでいて、
はい、
まあ、これがあの最大6枚までこの山札の中に入れられるんだけど、そこで実はその6枚まで最大6枚まで入れられるカードを何枚入れるかで難易度調整ができるのね、このゲームの難易度で。そのエピデミックってどういうやつかっていうと、あのある地ある都市に対していきなりあの感染ウイルスの箱を3つ一気に置きますとか、一度に感染処理をする都市の数を増やすとか、そういうあのピンチ感を跳ね上げるような処理をしないといけないカードなんですよ。
ああ、なるほど。
そうなんですね。そういうカード。
これをね、
うん、
2回連続とかで引いたりするときの絶望感は半端ないよね。
半端ないね。一気に感染が広がっていくからね。
うん。
なんかパンデミックはねボードゲームなんですけども、そのなんていうかドラマチックなんですよね。
うん、
ドラマチックです。あとなんていうかね、映画的な面白さがある。
ああ、わかる。うん、
なんまあストーリーがあるわけじゃない、ストーリーテイストのゲームじゃないから、そういったね、うん、細かいところまではわからないんだけどもね、最初は、うん、なんていうんだろうな、まあ、最初はある程度ね、いくつかの都市で病原菌が発生していて、このままだとまずいなっていうのはみんなちょっとずつ分かっていってるんですよ。分かっていってるのに、それに対して対処はするんだけども、そこまで慌てる必要はないの。
うん、
まだまだこう、まだまだ、そこまで今慌てるような時間じゃないっていう形でね。
うん、
まだ慌てるような時間じゃないんだよ。
うん、
ね、そういった形で、まだちょっと余裕がある。ただね、その余裕ぶってるとね、一気に広がっていく瞬間、瞬間っていうのはいずれ訪れるわけなんですよ。そこで一気にプレイヤーの人たちがリアルに慌てんの。あ、ガチやべえって。
まあ、こうしようと思った計画が崩れるしね。
ああ、なるほど。とりあえずカード集めといたら、まあ、防げるんじゃねえっつって、よし、じゃあ、まあ、次のターンから行動の7プッ。マジかいっつって。ね、まずこの手札、ちょっと、あそこ持ってたっつって、ガキの塔になる。
対戦型の、対戦型のゲームだったら、誰かが負けてるときは誰かが勝ってるから、そう、どっちかは余裕あるんだけど、はい、これはやってる人全員が慌てるってい
う。その空気がね、一気に張り詰める。あ、ちょっとこれはガチでやばいぞっつって。どうするっつってヨーロッパ一旦捨てるかっていうと
ね、一つの国家をまあもう捨てなければいけないかもしれないっていう、
ここはちょっと放棄するしかないっていう、そういうね、そういうあの世界原種的なね立場でもね、なんとか話を進められますよ。
なんか本当に一個のプレイをちょっとこう脚色加えたら、そのまま物語映画にできそうな、
あとね、そんな感じ。パンデミックっていう題名の映画ある、
うん、
あるん、
ありそう。
あと昔似たようなのでアウトブレイクっていう名前の映画があったよね。
うん、なんか覚えがある気がする。
うん、アウトブレイクなんか覚えがある気がする。
うん、聞いたことあるかもしれない。
うん、
あれ確か猿が未知の病原体を持ってたっていう映画だった気がする。
へー、
そんなもあった気がする。
あ、そんなもあった気がするけども、まあその話を広げられるほど我々は詳しくないよ。
うん、
まあでもこういう病原菌ってわけじゃないけど、なんかそういうのは多いよね。
多いですね。多いですね。
多い。
いやほら世界がピンチっていう。
俺さ、ごめんね、今ねちょっとウェブ見て目離してたからさ、適当に相槌打ったんだけど、今の相槌正しかった。
割と正しかったかな。
正しかった、大丈夫。
大丈夫、
大丈夫ですかね。
知らんけど大丈夫。
小野先生大丈夫でした。
うん、いけるいける。
まあ、いっとこう。
これあかんやつやな。これ絶対あの編集してるときに聞いてあかんやんって思うやつや。まあね、でもあのこのパンデミックってボードゲーム自体もう本当に映画的なんですよね。なんかね、さっきも言った通り、最初はねのんびりやってんじゃん、後で一気に慌てんじゃん、そこら辺にねあの映画の起承転結があるんだよね。
なるほどね、
う
ん、
そう、映画と違ってあのハッピーエンドになる可能性があんまりないんだけど、勝てる可能性っていうのが
割と滅亡してるよね。
結構世界は滅亡します。はい、特に我々の世界線のパンデミックは、パンデミックの世界はね、ちょっとね、何回か滅亡の浮き目に遭ってますけどもね。
あと一歩っていう時とかね、全くダメな時もあるよね。
本当に手も足も出ない時とかってありますよね。
うん。
うん、あの特に俺がカード切った時とかね。いや、なんかひどいんだよ。エピデミックじゃねえわ。アウトブレイクカード2回連続出るとかね。
エピデミックだって。
あ、エピデミックで合ってますか。エピデミックが2回連続で出るとかね。ほんとね、絶望しかないと思ってさ。
じゃあ、エピデミック確か本当は分けなくちゃいけないんだけど、最初分かってなかったから、そういう重なりが。
うん、でも最終的に、
そうなんだ。
いや、一つ目山にしてやらないと、いつ出るかって分かんないじゃないですか。
なんか、分けてから入れてやってなかった、基本とは。
分けて、だから山を分けて、エピデミックをそれぞれに入れて、うん、それぞれの山でシャッフルしてから重ねるんですよ、確かあれ。
確かそんな。
う
ん、あれ、それなりにばらけるはずなんだけど。うん、
ばらけないんだよね。
そっか、ああ、そういう意味か、確かにそうだったな。
なんでだと思う、もついき。
お前の運じゃね。
そうだよね、まあ、運の話で運の話で言うとさ、台風だったじゃないですか。
うん
うん
うん、あのここ3日ほどね雨続きだったじゃないですか、うん、雨降ったり止んだり、うん、俺3日間とも傘持ってたんですけども、
うん、
はい、まあ、水曜日は水木金かな、そのあたりからねちょっと雨続きで雨降る降らないっていう話してたじゃないですか。大雨
史上最強とかね、
そうそうそう、かなり降ったりさ、ちょっと晴れ間も見えてたりもしたけども、かなり降ったりっていうのあったじゃないですか、
うん、
はい、はあ、私あの3日間とも傘持ってて、傘を開いたのが1回っていう、
うん、何かおかしい。
ちょっと世界線、
もう傘いらないんじゃん。
わずか1回、
違う、だから傘を持ってたからって。
そうですな。で、この前なんですけども、昼飯に昼飯に出た時にですね、その日はあのもう晴天と、うん、まあ、結構な晴れ間が出てたんですね、
うん、
現場を出た時ももう晴れてましたよ、うん、で飯食いよって、さあ帰るかっつったら、あ、ちょっと曇ってきたなと、あ、ちょっとポツポツしてきた、急いで帰るかっつって、わずか10分の距離で大雨になってびしょ濡れになって現場まで戻ったから、
うん、
フォローせえや、フォローせえや。
言葉にあのできない、
何みんなちょっとあのなんていうか若干哀れむ、
言葉にできない、ラーラーラー、
うるさい、
ラーラ
ー。なんでだろうね、
なんかもうお前の因果率すべてがおかしいな、
うん、職場の人と思うよね、うん、台風来るからお前傘持ってこいよっていう話をされてたわけなんですよ。あの俺傘持ってると雨が止むからさ、傘持ってないと雨が降るんだけど、うん、傘持ってこいよって言って、いやいやいや、今の時期まだ梅雨ですよと、まだ梅雨なんです、うん、で梅雨の上に台風ですよっつって、
うん、
天気図を塗り替えるようなことはさすがにできねえよっつったらできちゃった。
その場だけちょっとね。
なんか昨日はね、昨日っていうかその一番降るって直撃するって言われてた金曜日ね、まさかの快晴っていうね。
でもなんかそれなんかああごめん、僕は今思ってたんだけど、こっち地元にいるときはそういうのは少なかったよな。
なかった、地元にいるときはあんまりなかった。
それはつまり
ただ、ね、座れてる。いや、よくよく、あ、それだ。やはり若武者っていうやつがいましてね。 たあいつの話をさせていただきたいんですけども、あの男はですね、人の運をやたらに吸い取るっていう、ね、特殊能力を持っておりまして、
スタンドを持ってはるか
でな、スタンドをね持ってるわけなんですよ。あの人にね出会ってかれこれ7、8年は経とうかと思って、ところなんです、
そんなんじゃ聞かねえな、
そんなんじゃ聞かねえな、
結局、ね、関東に出てきてから
そうですね、はい、スタンド攻撃を受けまして、うん、やつのスタンド攻撃を受けまして、
はい、10年くらい続けるっていう、
ラッキー、ラッキーをね全て吸われるっていうスタンドを食らっておりましてね、なんて言うんでしょうかね、その上俺の話まで聞かねえのかって思うわけなんですよね。人の運まで吸い取った上に人の話まで聞かねえのか、やりたい放題だなと思ってね。
本当だよ。
本当ですよね。どうに、タカさんどうにかしてよ。ちょっと言ってあげて、言っといてよ。
何言わがましに？
うん、言っといて言っといて。
分かった、後で LINE で言っとくわ。
LINE で言っといて、あの、せめて話を聞けって言っといて。
既読スルーされたらごめんね。
うん、そう言っといて、今日既読スルーもちょっとひどいからね。
未読スルーとどっちがひどいかな。
いやー、まあ既読スルーの方がひどいね。たか、あの若武者さんはよくそれやるから。俺よくやられる。うん、よくやられる。今日もね、今度のバーベキュー日本酒持っていくけどどうって聞いたらね、それ完全にスルーされてるからね。
うん。いきなりソフトドリンクの話題になってたな。
うん、びっくりしたね。まあ、でもその時はね、うぬんっていう人にもスルーされてるから俺。
でもそれは多分、ああそうだな。
いや持ってればいいかね。
そして息もしないもつゆきはそれに乗ったから、ね。
そうだね。
まあ、僕結局飲めないから。ドライバーだから。
どうでもいいってもね。
飲む人いる？だって飲まないよって書けばいいのじゃん。
ちょっと不適され
ほらみんな落ち込むでしょ。で俺この後フォローですよ。
大変だな、
もう疲れるよ。そんな感じでね、パンデミックなんですよ。パンデミックの話からだいぶ外れたけどいいの、
よくはない。
戻せ
ポッドキャスト、それいつも思うんだけどさ、このポッドキャストね、あの会話がね、花咲かないんだよね。
そうね、なんかこう、うん、あれよね、
うん、花咲かないんだよね、
うん、
簡単に言うと、会話の主導権を作れる人がさ、うん、あんまりこうね、
もううるさい、俺かい。ごめん、ちょっと今のは言い訳させてもらっていいかな。会話の主導権を作れる人じゃなくて、人の話を聞かない人たちがいるんだけど、どうすればいい？いや、こっからあのポッドキャスト今更ゲームクラフト相談室にしようか。
進行泣きましたな。
あの人の話を聞かない人とポッドキャストをやってるんですけど、どうしたら人の話を聞いてくれますでしょうか。
あの毎回メモ渡したらいいんじゃないかな。
メモ渡しても多分あの LINE ですら既読にしてくれない、既読にしてそのまま返事返してくれないんですけど、どうしたらいいですかね。
頑張れ。
神はこう言いました。あなたの隣人を愛せよと。その人は隣人ですか。
何今の何
神はあなたの
ん。いや、最後だけなんでちょっとリズム感になったの。
最後の、いや、ちょっとネイティブに
ですか。あ、ネイティブ感を出したのね。なるほどね、さすがあのインターナショナルな。
その引っ張ってくんの。
かつあのバイリンガルなね、持ち行きのね。お悩み相談だったんですけども。そんなことよりだ。そんなことよりパンデミックですよ、はい、どうですか、もつゆきさん、協力ゲームっていうことでね、今ちょっとご紹介させていただいたんですけども、うん、どうやりたいでしょう、
うん、あのアマゾンでお気に入りに登録した。欲しいものに登録した。
じゃあ、もつゆきさ、今度は帰るからさ、夏にさ、買っといてよ。やろ
あのさ、お盆に、うん、弟とか誘ってやろうかなって今、本気で思ってた。
うん、やろうやろう。うん、
ただ、金がねえんだって。
たぶ
ん、
あの、
貸してあげようか。
4000円す。
もつくん、貸してあげようか。
マジっすか。
うん。貸してあげようか。
でも、
うん、あの、うん、2号さんに預けるから。
待ってる。
ああ。
貸してあげようか。
預かるのも俺であって、荷物が増えるのも俺であって、で、俺の、なんか、その話、俺を交えてる。
俺は三点貿易だから、三点貿易。
三点貿易だから、だから何俺そこ関
わる。お前船、お前船。
船じゃねえ。俺メリットねえよ。
こいで行け。
お前一緒にもお前もつくんと一緒にパンデミックできるってこれは大きな利益だよ。
なるほどね。なるほどね。もつゆきもパンデミックを借りることができる。
うん、なんならビール公爵も一緒に持ってく？
なんでそんな重いやつばっかりね。デカモノばっかり俺に渡そうとすんの。俺長距離を移動するんだけど今度帰るとき。
面白いから。
でもタカさん正直僕あの距離は重いの無理。さすがにあの距離をあの重い荷物増やして帰ってこいと言えるほど鬼ではないっす。
結構大変だからね。
持ってたってさ円盤のボックスを持ってきてくれたじゃん。
いやあのねあちょっとねタカちゃんタカさん言わせてもらうけどね俺タカちゃん言わせてもらうよタカちゃんねタカちゃん聞いてるタカちゃんね言わせてもらうんですけども俺ねボードゲームだけ持って帰るわけじゃねえからな
え違うの
違えよ
あそうかビータか
違う、そういうことじゃない。あのね、遊びに帰るわけじゃないの。家の都合でね、俺、ほとんど仕事しに帰るからね。
せやな。あんまり遊べねえもんな。
うん。
うん。
本当に無茶ぶりばっかりしてね、人の話は聞かねえよ。自分の言いたいこと終わったらもう黙るしね、まったく。
いや、ポンデミックぐらいだったらいい？あの、ビール越してかって。
いや、うん、まあ。
うん、ちょっと悩む、
うん、悩むまあそのくらいなら持って行っても大丈夫かなと思うんだけどさあまあもつゆき買う
どうする
今回のゲームお買い上げされますでしょうかコーナー変わってる
そんなあそういうコーナー
かーいいなキープ
キープ今回キープもつゆき評価キープで
キープですね
もつゆきに紹介してゲームを買わせるコーナーだった
それいいなちなみにいつ頃帰るんだっけ
来月の中旬ぐらいですね
中旬かガチボンか、は
い、そらそうだね
ガチボンそうだねしかもねあの一応ね中旬っつってぼかしたのになんであんたボンって言うの別にぼかす必要もなかったんだけどさ、
うん、
なんでボンって言っちゃう
ああごめん
普通にボンはそんな隠すもんでもないよ、う
ん、隠すもんでもないんですけどねなんかねちょっと面白くなっちゃった絶対黙るだろうなと思って思わずね
いや、微妙にね、いけるもんなら俺も行ってみてえなと思っただけ。
なるほど。
お盆、お盆、
ね。お盆は難しいでしょ、う
ん、あの、お盆じゃない。お盆直前。
うん。
直前です。あの、
直前
具体的に言うと10日から。もう言っちゃう。10日から。
10日か。
うん、10日から。まあ、俺は4日ほど。
うん。
うん。
地元に帰ります。
その
まあ、ずっと忙しいけどね。うん。
うん、
あの、竹田城見に来る地図を特定させるっていう。まあいいやって思ってたけど。
今もうでもあれじゃないかな、なんか、もう崖崩れそうになりすぎてて、
天
守閣があった場所をなんかもう布で囲ってるか、補強してるかで。 警官隊なしっていう、うん、
でも俺も1回ぐらい見に行きたいんやけどさ、そろそろ人いなくなるでしょ。
うん、そろそろ、ね、うん、いや別に登らなくてええやん。
あれさ、あのなんか見下ろす山とかない？武田城。
あ、見下ろす山はないけど真正面に見える場所はある。
あ、そういったところに行けばいいんじゃないですかね。じゃあ、うん、来月は来月じゃあ4人でゲームできそうだね。
あ、マジでみんなや
ったね、うん、4人でゲームできそうですね、
うん、
みんなでパンデミック、うん、来月またはパンデミックを皆さんでやりましょうかね、うん、はい。じゃあそんな感じでね、今更ゲームクラフト第21回メイントークなんですけども、今回もつゆき評価キープということでね、
はい、
てしまったんですけども、はい、まあもつゆきさんはこう今日のね、あの話をもとに協力型のゲームっていうのもね、うん、また改めて、うん、ちょっと考えていただけたらなとは、ね、はい、思っておりますので、
まあね、
はい、じゃあね、ちょっとまたもつゆき考案のゲームをね楽しみにしてるから、まあ、そんな感じで今更ゲームクラフトのね、うん、メインテーマ、はい、まあこんなところでね、終了としておきますか、はい、じゃあエンディングに移りまーす。
はーい、
わ
ー
い、うわーい、
金があったら買いそうだな。
そうやね、
うん、ちょっと4000円はポンと出せる。
アマゾンで3700円。
泊まる場所はうちがあるんで大丈夫ですよ。
はい、そんな感じでね、始まりました。始まってないんですけどね、終わります。今から気をつけます
の。もうぐったぐただな。
そう、ぐだだよね、やっぱね。
ちょっとグダグダでしたね、うん、話すタイミング的なところもね、久々ですから、
うん、
あとね途中であのコーナー変わっちゃったし、
あーそうやったな、
うんうん、ちょっとねもうちょっと下準備してから話せばよかった、
うん
うん、ゲームの紹介っていうのをね、
うんうん、
まあ、なんで突然またゲームの紹介っていうのを始めたかって言いますとね、
はい、
うん、
やっぱりねネタが尽きてきた。
うん、
20回もやってるとね、
うん、
そうで、ネタが尽きてきたのにゲームを1本も作ってないってこの現状ね、
うん、
そうなんとか打破したい、
うん、
そう、あとねやっぱり聞いてるとゲーム紹介してるポッドキャストは面白いよ。そうなんだよね、ゲームの紹介しよう、しようって思って、ちょっと視聴率気にしようって思って、ゲーム紹介しようってで無理やりあのゲーム制作に絡めようと思って。
なるほど、
うん、そう、なるほどね。
そうです、そういう趣旨なんですね、
まあ、
で
も、うん
う
ん、まさかそんなことで、ここで明かされると、
ね、明かす必要のないことがね。でもね、でもね、うん、いろんなゲームたくさんあるわけじゃないですか、
ええ、
うん、
この世の中にオリジナル性が高いゲームなんてたくさんあるわけなんですよ。ただね、俺の持論です。オリジナルっていうものはね、もうすでに既存のものとの組み合わせだと俺は思ってるんです。
うん。
うん。
オリジナルね、既存のものと既存のものを組み合わせたらそれはオリジナルになるっていうのはね。
お
う。うん。
で、そこでクリエイターに求められる能力っていうのはね、クリエイターってかっこいいな。クリエイターに求められる能力っていうのはね、何と何を組み合わせるのかっていうのを発見する発見力なんですよ。これ語っちゃってるけども、うん、俺これが正しいのか全然わかんないけど。
センスですか。
発見力、センスを発見力ですことなんですね、うん、その発見力を磨くためにはまず既存のものを知る必要があると、
うん、ね、
既存のものを知るためにはどうすればいいのか人に教えるのが一番理解がしやすいんですよ。
お
う、
というわけで紹介です。ゲーム紹介という流れになったんですね。
まさかエンディングで明かされるこの、
そう、明かされるね、まさかの真実、ね、そう、今さらゲームクラフトの真骨頂、
うん、今さら、今さら語れる、
今さら語れる真骨頂でこれに到達するまで今まで20回やってるっていう、過去20回全部何だったんだっていう話ですけども、はい、
うん、
なのでね、これからゲーム紹介もやっていくよ。
はいよ、ね、急になんかポッドキャスト、ボードゲームポッドキャストみたいなことやってんなって思った。
そう、ちょっとボードゲームポッドキャストみたいなことやろうかなと思って。
今までは何だった。
ボードゲームのポッドキャストやりたいと思っちゃって。
今まで、
え、今まで、うん、雑談、
まあ、否定はできん。
雑
ではあったな。
うん、なんか、
もう、異論はない。
異論がない。異論は出てこない。そう、ただ日常会話。
うん。
っていうことでね、これからはちょっと紹介もやっていきたいですし、
はい。
まあ、あと、なんかやってる進行中の企画もいろいろありますしね。企
画っていうか、
はい。まあ、ゲームもちゃんと、一応ね、ちゃんと作ってますし。
うん。
うん。せやな。
ゲームを作ってますし、せやな。多分ね。うん。なんか喫茶店にも行きたいなって思ってる。
うん。
どうやって、やっぱりその、アプローチしたらいいのかわかんないんだけども、一回行きたいなっていうのも思ってますよ。
はい。
はい。まあ、あとは、あの、40分でゲームを作ってみよう企画もね。
うん。
うん。
やってみた。
引き続きやって、うん。やっていこうかなと思っておりますので、はい。まあ、そんな感じでね、うん、今更ゲームクラフトも。第21回を迎えまして、まあ、新生今更ゲームクラフトとしてね。
うん。
お、
多分ね、この話ね、あと10回後ぐらいも同じこと言う。
常にね。
うん、常にね、
生まれていく。
それはもう可能性ですから。うん、
はい、
うん。可能性、そしてあの、勇気のポッドキャストと言われる、我々の今まではボードゲームのポッドキャストじゃなかったんですよ。勇気の。可能性のポッドキャストでしたから、はい、これからね、勇気のポッドキャスト、可能性のポッドキャスト、それに加えね、ボードゲームのポッドキャストとしてね、はい、生まれ変わってね、皆さんにちょっとね、うん、あのボードゲーム情報も合わせてお届けしようかなと思ってるわけなんですけどね。まあ、ボードゲーム情報つってもね、詳しい情報は他のボードゲームポッドキャストを聞いていただいた方が多分いいですよ。
あかん。
あの、詳しくはこちらのポッドキャストで紹介されていますとかっていうのをつけるかもしれない。
あかん。
皆さんもこちらをお聞きくださいつって。
まあね、あれでもパンデミックの回あったからな。
ありましたね。あの、おっぱい的な何かです。おっぱい的な何か的な、ボードキャスト的な何か。ボードキャストって何？
知らんわ。
ポッドキャスト的なね、何かの超大御所、ポッドキャストさんの方でね、ご紹介されてましたし、あとはね、プリキュア的な、変身的な、ボードキュア的な、ポッドキャストさんの方でもね。ボードゲームを使ってね、日常のダメな力に侵された人たちをね、うん、お助けするっていうプリキュア的なポッドキャスト的なねの方でもね、ご紹介されておりましたので、はい、パンデミックについてはその2つのポッドキャストをお聞きくださいということで、はい、我々から言えるものは何もありませんと。
お、
はいはい、まあ、あくまでも可能性だからね、我々は。うん、
可能性はゼロじゃない。
可能性はゼロじゃない。そう。
それでもと言い続ければね。
そう、それでもと言い続ければ。もしかしたらね、このポッドキャストが、有名ラジオディレクターのね、耳にね、偶然止まることだって、それもゼロではないわけですよ。
そうですな。
ゼロではないですね。
そう、ゼロではないです。そう、
ゼロじゃない。
結果、うん、耳に止まった結果ね、やっぱ素人ダメだな。っていうことにねなることもありますよ、うん、ただね我々が FM に出ることもゼロではないわけです。可能性は決して
ゼロではない、ね、
はい、確かに、はい、
そう、ただ今がゼロだってだけで、
うん、せやな、
ただその可能性、今はゼロだってだけで、これからゼロではないということなんです、
うん、
はい、そんなわけでね、可能性のポッドキャストことを今更ゲームクラフトがね、今から告知をお知らせするわけなんですよ。
おお、
可能性ですね。この告知ではないという可能性もありますけども。
そうですね。
そうなの。
可能性はゼロだ。
可能性はゼロじゃないですか ね。はい、そんな感じでね、今更ゲームクラフトではですね、皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスの方が a.and.d.graph@gmail.com、a&dgraph@gmail.com、こちらの方メールアドレスありますので、ぜひコメントをお寄せください。あと、ツイッターの方もやっております。ツイッターの方で基本的に交流等させているんですけども、こちらの方が、アカウントが@adgraph2013、@adgraph2013、こちらの方でやっておりますので、ぜひフォローしていただけたらなと思います。で、コメント等なんですけども、ハッシュタグございまして、ハッシュタグの方が、シャープ今クラ、シャープ今がひらがな、クラがカタカナでやっておりますので、ポッドキャストのご感想いただければ我々が飛んで喜びますので、ぜひぜひ、明日の可能性つながるモチベーションになりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。でですね、ブログの方もやっております。ブログは http://a-and-d-graph.net http://a-and-dgraph.net こちらの方でブログやっております。ポッドキャスト配信ブログとなっているんですけども、これからはですね、まあ、ゲームの紹介とか、不定期ゲーム会のですね、ご報告とかですね、ちょっとやらせていただけたらなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとですね、今更ゲームクラフトの方ではですね、ボードゲームが遊べる喫茶店情報なるものを募集しております。ちょっといくつか情報はいただいているんですけども、ちょっとまだ、忙しくて、その喫茶店には遊びには行けてないんですけども、引き続き募集をさせていただいております。ボードゲームを遊んでもいいよと言ってくださる喫茶店ですね、そういったところに我々の方がお邪魔させていただきまして、そこでボードゲームを遊ばせていただいて、そこでちょっと収録等ですね、可能であればさせていただけたらなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それとですね、今更ゲームクラフトではですね、ゲーム制作タイムアタックということで、40分でゲームを作れるかみたいなことをやっております。まあそのゲームに関してはできるかできないかわかんないんですけども、とりあえずまあやってみりゃいいんじゃねっていう形で始めまして、で皆様からですね、こんなゲーム作ったらいいんじゃないですかみたいなテーマも募集しております。いただいたテーマに関しましてはですね、まあ作れたゲーム、基本もしかしたら何かのイベントで頒布、まあ、ブラッシュアップして頒布するかもしれないんですけども、テーマをいただいた方にはですね、万が一ゲームができた場合ですね、そのゲームをですね、まあ、よろしければ受け取っていただけたらなぐらいのことを考えておりますので、ぜひ皆様ですね、まあ、適当なテーマ送っていただければなと思います。ぜひよろしくお願いいたします。ということで告知終了。
万が一なのかそんなに低いか、
うん、俺もねそこすごい気になった
万が一だよ、万が一。ただね、俺一人の力では万が一ですよ。今更ゲームクラフト、俺だけじゃない。
そう、
僕は一人じゃない。
おめでとう。
あれそれ赤いやつやそれ絶対赤いやつや。
なんか外に
あのサード的なインパクトや絶対あかん。そう、劇場版まで行ったら絶対あかんやつや。
あかんやつ。続編はよ。
続編はよね。そんな感じでね、やっております。今のゲームクラフトですよ。まあ、前回のゲームもね、ブラッシュアップして、まあ、なんとなく、なんか、ちょっと、物にできたらいいなっていう形でも考えておりますのでね。せっかくだからね。はい。まあ、よろしければね、まあ、完成した暁、万が一完成した暁にはね、はい、テーマをいただいたトミーさん、ね、ぜひ受け取っていただけたらなと、はい、思っておりますので、うん、まあ、いらねえよっていうなら、それはそれで大丈夫なんで。
その場で、破り捨てて、唾、はい、吐いてくれたらいいです。
はい、まあ、それはそれで。そんなことしないからね、トミーさん。そんな人じゃないから。
いや、そんな天使の人でも、そうしたくなるっていう。
ああ、そういうゲームの可能性もあると。
そう、
まあ、その場合は我々の土下座もつけよう。
せやな、
4人並んで土下座しよう。
うん、
そうだね。はい、まあね、そんな感じでやってまいりました今更ゲームクラフトなんですけどもね、なんだ、うん、みんな久しぶりの4人収録で若干何かを使い果たしたか。
せやな、ちょっと疲れたな。
そうだね、ずっと喋ってたの俺なんだけどね。
うん、
運じゃないよ。俺も本当に俺も結構疲れた。
なんか4人よくわかんない。
なんか4人よくわかんなくなりましたね。
うん、なんか2人の方が楽だった。
2人。正直ね、俺ね、うぬ先生と2人でやってる時は一番楽。
う
うん、あのね、話を聞かない2人がいると大変。
なんでや、僕そこまでや
ない
。
なんで
いや、知らん。うん、
いやいや、もつゆきはね、話聞いてくれるんだ。話聞いてくれるんだけどね、天然だからね、返ってくる答えが的外れっていうのが往々にしてある。惜しい。
マジで
非常に惜しい。なんだろうな、前も言ってたじゃないですか、あのもつゆきと会話するときはね、俺があのミット持ってボールを投げたらもつゆきはホームラン打つっていうキャッチボールしてたはずなんですけど、お互いミット持ってね、会話というボールをね、俺が投げた途端ね、うん、いつまにかあいつはバットを持っててホームラン打ち返してくるっていう。
ああ、まあそれはあるな。それに対してほら、早く取ってこいよっていう。
取ってこいよ。そう、おかげで俺の守備範囲がすげえ広くなったっていうね。
なるほど。
そうなんですね。そんな感じでね、今さらゲームクラスの中ね、4人の感覚も取り戻していきましょう、こっから。
うん、せやな、それは大事やな。
そう、それは大事ですよ。はい、もう、うん、次回からはね、ボードゲーム系ポッドキャストなんで、他のポッドキャストを、うん、にね、泥を塗らないように頑張らないといけないです。おう、今まではなんちゃって雑談系ポッドキャストだったんだけども、
うん、
なんちゃって雑談系可能性のポッドキャストだったんだけども、うん、これからはポッドキャストよね、
うん、
ボードゲーム系クリエイト可能性のポッドキャストっていう、なんかよくわかんないポッドキャストになるから、うん、
うん、
4人での感覚をちょっと取り戻していきましょう。
うん、化学反応を起こしてダメになってんな。
そうだね。なんかね、錬成したらゴミができたって感じだね。超いい素材と超いい素材ね、組み合わせたゴミっつって、
うんうん、
そんな感じになってますけども、まあそれでもね、それでもと我々は言い続けるからね。はい、でね、うん、無駄に話しててさ、こんな中身のない雑談をもうエンディングで15分もやっちゃいました。はい、うん、今回ちょっと長いっす。
なんか、
うん、なんか中身がなかったんですけど、まあ、たまにはね、こういう回もありますよ。てかな、前回でちょっとみんなよく喋りすぎたから、今回はこういう感じでいいと思います。はい、
うん、
うん、まあ、綺麗にまとまったところでね、はい、はい、まあ、こんな感じで、今更ゲームクラフトもね、第21回ですね、まあ、こんなところでお別れとさせていただけたらと思います。それではですね、皆様来週も聞いていただけたら幸いですので、また来週もお楽しみにしてください。それでは皆様、おやすみなさい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。
なんで、はい。なんだろうね、タカさん、ほんと喋んない。
あれ？
今日はちょっと静かに。